今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、5月20日ということで、まあ、何の日かということなんですけれども、1954年にですね、ビル・ヘイリーというですね、ロックンロール歌手が、ロック・アラウンド・ザ・クロックという曲を、発売した日ということで、まあ、その曲がね、そのロックンロールの歴史の中で、まあ、最初の、まあ、もう世界規模の、ね、大ヒット曲になったということで、その日をもってこう、ロックンロールの、まあ、誕生の日みたいな扱いを、されるということをちょっと学びましてですね、これはいいということで、今週は私の大好きなロックンロールの、特集でいってみようかなと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
はい、改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日はですね、先ほどもちょっと言いましたけれども、うん、ビル・ヘイリーというですね、まあ、ロックンロールのこうオリジナルの、まあ、ロックシンガーの一人ですけれども、その人が出したロック・アラウンド・ザ・クロックという曲がですね、1954年の、今日、5月20日にね発売されて、まあ、この曲がそのロックンロールの歴史の中で初めての、大ヒット曲になって、やっとね、そのことによってそれまでアングラだったロックンロールってい こうジャンルがですね、一般の人にこう認知されて、市民権を得て、そしてその後の いわゆるまあエルビス・プレスリーだなんだっていうね、ロックンロールブームが始まっていったということで、まあ、この5月20日をですね、ロックンロール誕生の日と、いうような風にね、扱うということを知りましてですね、まあロックンロールはまあもちろん大好きですから、ロックンロールナンバーで全部締めた回をね、今回特集してやってみようかと思って、今日はやってまいりました。で、1曲目ですけれども、これはね、まあ、そのね、その流れから言ったら、そのビル・ヘイリーのロック・アラウンド・クロックをかけるんじゃないかっていうね、ふうに思われた方もいるだろうし、僕もそうしようかなとはちょっと思ったんですけど、あんまりね、その50年代とか、まあ、60年代前半のロックンロールも、もちろん、それにはそれの良さがあるんですけど、まあ、どちらかというと、もうちょっとこう、そのロックンロールというジャンルが成熟してきた、60年代後半とかね、70年代の音楽が、まあ、どちらかというと本当は好きなので、その辺のロックンロールの方がなんかまあ個人的にはないいかなと思いまして、まあ、あくまで、ミュークリ視点というかね、ミュークリが選ぶ、ロックンロールということで、今日の1曲目はエリック・カルメン、という、ね、僕の大好きな、シンガーソングライターなんですけど、その人の That's Rock and Roll という曲を、お送りしてみました。この人はですね、まあ、すごい才人なんですけれども、もう本当に、その、自分っていうか僕ですね、僕と趣味が合うというか、まあ、僕が、まあ、合うんですけれども、ベースにね、もうビートルズとビーチボーイズがもう、こってりと、あって。だから、なのでその作る作風が本当に、ポール・マッカートニーとブライアン・ウィルソンを足しにとあったようなね、感じの曲をいっぱい作ってる人で、本当にまあ、なんて言うんでしょうね、人事とは思えないというか、すごいシンパシーを感じるミュージシャンなんですけれども、その人の、1975年のファーストアルバムですね、エリック・カルメンというアルバムの中から、ピックアップしてみました。 この曲は、2年後の、1977年にショーン・キャシディというですね、まあ、ポップスシンガーがカバーして、後にその全米3位の大ヒットまで上る曲になっていくんですけれども、まあ、今聞いても、これシングルカットしてもよかったじゃないかというぐらい、なかなか気の利いた、ね、ロックナンバーだったんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、で、ね、早速もう2曲目の話に入りますけれども、2曲目ね、でついに登場というか、まあ、そういうことよく言ってますけどね、今日のついに登場はビリー・ジョエル、泣く子も黙るビリー・ジョエルですね。この人もね、好きなんですよ。でこの人は、僕の、まあね、自分の話ばかりで申し訳ないんですけれども、自分が洋楽デビューしたのがですね、ポール・マッカートニーだったんですね。ビートルズのポール・マッカートニー、その人で僕は洋楽に入っていったんですけど、そのだから、まあ、ポール・マッカートニー、ビートルズ、そのあたりを最初の頃はもう、毎日ね聞き倒してたんですけれど、その次にこう入っていったビートルズ以外第2号というかね、のに僕がハマった洋楽アーティストだったんですね、ビリー・ジョエル。でこの人はまあもうすごい有名な人ですから、みんな結構この人の曲は知ってると思うんですけれど、この人もね、こうロックンロールがまあやっぱりベースにあって、そのロックンロールというものに立ち返ってね、最初はどちらかというとちょっとシティポップというかアーバンな AOR なね作風で人気を博していくんですが、やっぱりルーツはロックンロールなんだという感じで、途中からそういう路線を露骨にね出していく時期があるんですけれども、そのロックンロールテイストでまとめたこれ大ヒットアルバムなんですが、1980年のアルバムグラスハウスっていうね、アルバムがあって、その中からこのビリー・ジョエルにとって初の全米ナンバーワンヒットに輝いた曲をお送りしてみたいと思います。ビリー・ジョエルで It's Still Rock and Roll To Me。 はい、ビリー・ジョエルで It's Still Rock and Roll To Me でした。今ちょっとね、その曲の間に河本さんとも話してたんですけどね、まあ、ビリー・ジョエルっていう人はね、結構こう AOR なというかちょっとおしゃれなね曲とか綺麗なバラードを歌う人っていうイメージが、まあ、特に日本なんかでは強いと思うんですけれど、結構下積みの長い人でね、ハードロックテイストのバンドなんかもその売れない頃はやってたりした人で、結構ロックンローラーなんですよね。なのでそういうスーツを着てね、おしゃれにまとまっちゃってる自分が社会に認知されていって人気が出ていくんだけど、本当はこんなんじゃない、俺はもっとこう、革ジャン着てロックンロールな体でねやるのが本来の俺の姿なんだみたいな感じで、まあ、80年代やっていくんですけど、でそしてそのロックンロールの、テイストの彼もまた売れていくというか、何をやっても売れていくというか、もうね、80年代は彼はもう神がかったような、キャリアをまあどんどんね歩んでいくわけですけれども、まあ、それのきっかけになったような一曲でした。はい、それじゃあ、今週もですねお便りの方ねちょっと行ってみましょうか。は
い、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームどんたくさんからのお便りです。
はい、どうも。
竹迫さん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
今週はロックンロール特集ということで引っ張り出してきました。
はい、
レニー・クラビッツの It's Ain't Over Till It's Over もいい曲ですが、ははこれぞロックンロール、うん、Are You Gonna Go My Way をリクエストしたいと思います。今週はいかがでしょうかといただいております。
惜しいですね。
惜しいですか。
まずそもそもその洋楽をちゃんとね、どんたくさんいつもお便りくれるんですけど、ついに洋楽をリクエストしてきたってね、これがまず一つハードルをね超えられたなという感じですけれどもねレイニー・クラビッツね好きです。好きか嫌いと言われたら好きなんですけど、あんまりね真面目に聞いてないんですよね。聞かなきゃいけないんですけど、だからちょっとそれは僕の勉強不足ということで今回候補に上がらなかったかなと、ね、次回
また
次回に期待といつもそれ言ってるような気がしますけどちょっと次回にね期待
ということで
ま
たリクエストお願いします。
お願いします。
続きましてラジオネームボッケリンダさんからいただいております。
はい、
先生河本さん、こんばんは。
こんばんは。
河本薬局の CM をテレビで見ました。
お
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素敵ですね。先生の音楽のフルバージョンも聞けてよかったです。河本さんは出演されないのでしょうかといただいております。
いやいやね、いつからあれ放映？
もう今月5月の頭の方からですね、地元のケーブルテレビでですね、はい、させていただいてまして、やってます。YouTube の方もですねアップしてますので、ご覧いただければと思いますけども、ね、
この番組のですね2回目の CM ですね、大本薬局の、2回目の CM の、まあ、CM ソングというか、大本薬局へってやつですね、あれのフルバージョンに乗せて、その大本薬局の良さを、ね、伝えている素晴らしい、近年まれに見るこう素晴らしい CM です。それが今玉島限定なんですね。
そうですね、
玉島のケーブルテレビですかね、玉島にお住まいの方はですね、結構どんな頻度として結構流れてます。
もう結構もう2日に1回とかの、
2日に1回流れてますのでですね、ちょっとチェックしていただきたいと思いますね。で、YouTube にね上げてますから、YouTube で大本薬局と調べたら出てきますから、ね、
もう結構ご覧いただいてます。
泣けます。なかなかいい作品、泣けますね。あれはそうですね。で、大本
君、一応映ってまして、今一作だけ流してるんですけど、3バージョンですね、撮影しまして。
あ、3部作でね、3部作で、
そのうちの1バージョン私が出てますので。
素晴らしいですね、大本さんの名演技がですね、
もう迷った演技の方なんですけど、
いやいや、見られる日も近いかなと、ね、思いますね。皆さんぜひ YouTube で大本薬局で、検索してチェックしてみてください。
お願いします。
はい、じゃあ次のお便り、
はい、続きましてラジオネームシャンとしたブライアンさんからのお便りです。
はい、どうも。
先生、甲本さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はロック特集とのこと。
はい、
この曲はロック、この曲はポップと世間で聞きますが、いまいちそのカテゴリーがわからない時があります。内田裕也さんではないですが、ロックってズバリ何ですかといただいております。
難しいです、難しい、これね、難しいんですよ、ね、はっきり言って。で、多分ね、はっきりとしたそういった定義ね、ディフィニッションみたいなものはないんですね。
ああ、そうなん
ですか。ないと思うんですよ。で、まあ今日もあえてロックンロール特集っていうね、言い方をまあしてるんですけど、もうね、まあいろんなその音楽系のまあその分野というかね、そういったところではロックンロールとロックっていうものをね、分けて考えてるんですね。
分けて考えてるんですね。
まあ
ね、
ざっくり言うとですよ、1950年代で、そのビートルズが出てくる前が、まあもうこれはっきり言って反論もあると思うんですけど、ビートルズが出てくる以前の時代がまあロックンロール、そしてまあビートルズのね、簡単に言ったら赤版青版っていうのがあると思うんですけど、ビートルズの前期ね、こうマージービートで、あのマッシュルームカットでアイドル前としてあの頃の時代ぐらいまでがまあロックンロールかなと、時代としてね。で、あのサージェントペッパーロンリーハーツクラブバンドっていうビートルズがこうすごくね、コンセプトのね、あるそのアルバムをまあその作って、でその芸術性というか、そのロック、たかがそのね、あのティーネイジャーの踊るための音楽じゃなくて、もっとこうアーティスティックなことをその音楽に込め出したんですよ、ビートルズがね。でそれにつられて、世の中全体がね、世の中の若者が俺たちにもアートができるんだというような感じで、そのギターを持ってね、音楽やり始めた頃、だから1960年代後半ぐらいからがまあロック。で、じゃあポップとロックの違いは何なんだっていうのは、これも難しいです。じゃあそのポール・マッカートニー、そのビートルズのジョン・レノンがね、すごくこう、心ウキウキするような曲をね、まあ、作ってやったとして、それじゃあポップスになるのか、まあポップ、その曲自体はポップスなんだけど、やってるアーティストはまあロックミュージシャンだから、まあその例えばレコーディアのそのカテゴリーではロックのところに置かれていたりだとか、それ難しいですよね。まあなので、まあ自作自演で反骨精神を持ってるような、なんか若者が作った音楽がロックと、
ね、
でまあギター持って、そのどういうかな、白人、まあメインのような感じがロックかな。だから黒人がそういう風にやると、今度まあソウルだったりラップだったりとかになってくるんで、まあ難しいでしょうこれはね。とにかくまあロックンロールっていうのは、今この聞いてもらったような感じの、まあちょっと音楽的な話をすると、3コードでね、ちょっとセブンスっていう、そのブルーステイスの入ったコード進行で、単純なコード進行でね、で、まあ、あんまりその深い思想はそこになくて、とにかく、まあ、ダンスミュージックに徹してて、でっていう感じかな、っていうのがロックンロールで、ちょっとアートの匂いがするのがロック。
なるほど。
これねちょっと説明するの難しいです、この説明だけで何なら30分喋れてしまうかもしれない僕もそのどの辺に着地していいのかよくわからない話ですからね、まあ、あのまたあの折りがあったら喋ってみたいと思います、ね、
ちゃんとしたブ
ライ
アンさんで、
はい、今日は以上かな、
はい、今日はいただいておりました、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ今日は最後の曲ですけれど、これなんてねだからさっきの2曲に比べたらというかも全然その曲調はロックンロールじゃないです。次の曲はっきり言って次はもうバラードですね。ただ曲名にねそのロックンロールという言葉が入ってるんで今回ピックアップさせてもらったんですけれども、そこにまあ流れる根底に流れるまあその精神性みたいなものはそのロックンロールというものをなんかその遠曲的にね代弁しているような感じのすごくいい曲なんですね。1972年の曲ですね。 B.J. トーマスで、全米15位まで上がりましたアルバムビリー・ジョー・トーマスの中からロック&ロール・ララバイを。
この土薬局へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、
町の保健室高本薬局。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のメールアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、これでロックンロール特集はお開きということでね、いかがでしたでしょうか。来週はですね5月27日なんですけれども、先々週にね、ドライブに合う曲の特集をやってもらえませんかっていうお便りがあったんですけれど、もうちょっと先にやろうかと思ったんですが、本来やろうとしていた特集よりね、こっちの特集の方が面白そうなので、来週はちょっとそれでいってみようかなと、ドライブソング特集なんかでいってみようと思います。それでは来週もまたこの時間にお会いしましょう。竹迫凛太郎と
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。